自信。
赤いしちゃーって。
ズシブチ。
赤い。おい、ちょっと待て。待て待て待て待て待て待て待て。待とう。何がやってきたのそれ。
おっきい。
おう。
フランケンシュタイン。
あ、フランケンシュタイン
という名の第5世代イエーガー。
だよな。おい、
ズシ
お前さ、今日の打ち合わせで、おい、くらっけだから、打ち合わせで今日はさ、ハロウィン近いから、
うん、
ハロウィンテーマでやろうって言ってたのに、
はいはいはい、
この本編が収録開始直前にパシフィックリムのテーマが流れてるからって、影響されんな、
いや、だから、フランケンだって。
っていう名の第5世代イエガーなん
で。そうそう
そう。そうだね、パシフィックリムだったから。ふざけんなよ。
あー、BGM 口ザムすみたい。
口ザムザムしたい。
口ザムザムしたい。口ザムザムしたい。
ね、でもあれ、初めて聞きましたけど、かっこいいっすね。
かっこいいだろ。
びっくりした。
じゃあ、ハロウィンの話題だって。
え、なんで俺が怒られたの乗っかったの
テンション上がりすぎやから。
あ、そうそう。
ハロウィンの話題して。
ハロウィンっすよ。
うん、ハロウィンっすね。
ねえ。皆さん、ハロウィンってどう過ごしてるんですかね。
女あれですよ。
お菓子もらってんかな。
お菓子もらってるかあげてるか、うん、まあ、僕はいたずらされるんですけど。
いたずらされんの。
うん、
え、ちょっと羨ましいなそれ。
いたずら歓迎っていう看板いつも家に掲げてる。
家に。
そう。
つまり俺ん家だ。
そうそうそう。
二人の家だよな。
いたずら歓迎つって誰も来ない。
だからピンポンだし。
誰も来ない。やっぱみんなお菓子が欲しいんだね。いたずらしたいわけじゃないね。
あ、なるほどそうだね。
いや、いたずら専門なんかさ、ほらでもみんなさ、はいはい、大抵はさ、お菓子くれないといたずらしちゃうぞって言うじゃないですか。
うんうん、
逆になんかこういたずら大歓迎のお店とかがあってもいいと思うんだよね。
はい、あ、なるほど。
うん、いたずらをしたい方はこちらみたいなさ。
こちらへって。
でも、なんだよコネクちゃん、君をいたずらされに来たのかいみたいな。
ああ。
ちょっとすね、今のセリフかっこよく言って。なんだよコネクちゃん、君もいたずらされに来たのかいまで。3219。
なんだよコネクちゃん、いたずらされに来たのかい。まああれですよ。あの、いたずらし放題なのはこの番組なんで。
さあ、それじゃあ始めましょう。行くよ。
はい、行きましょう。
せーの。
それでも地球で生きているハロウィン直前、いつも通りスペシャル。
はい、パンがなければお菓子を食べればいいのに、大原誠です。
はい、パンがあればパンパンパン、岡部すすめです。今日もみんなの煩悩代弁者、岡部すすめと、忍者の末裔、大原誠が、無駄な話をしまくる番組。
イエーイ。
どうぞ30分お付き合いくださいませ。
イエーイ。
イエーイ。イエーイ。
今日もオープニング早々。イチタロさんを困らせたぜ。
イエーイ。タイトルコールいつも通りじゃないこと
事故という名のイタズラだぜ。
イエーイ。ハロウィンオッケー。
ということで始まりました。
はいはいはい、はい、
それでも地球で生きている第137回。
137回ですね。
ハロウィン直前、
はい、
いつも通りスペシャル。
イエーイ。今朝判明しましたけどね、去年のハロウィンはマコが大遅刻をして企画ができなかったということね。
あ、そうですね。
思い出しました。
で、そして次の回に無理やり、はい、11月にハロウィン企画をやるっていう、
はい、
ことがありましたけど、
そして今年は、いつも通りお送りすると
そうですね、反省を生かして、はい、反省を生かしてハロウィン前だし、いつも通りやろうと。
企画をやっても潰れるからと。
そう
どういう反省。
逃げ越しでいこうじゃないかと。全力で逃げ越しだと。
まあでもいつも通り面白いクオリティでお送りするってことですよね。
そうですね。
頑張ります。
君が
俺が、
はい、僕は今日逃げ腰なんで、この時期になるとどうも腰が引けるんで。
あ、そうですか。
はい、僕はいたずらしていくんで。
いたずらしてい
くんで、鈴音君のその企画ない。
わかりました。、はい、じゃあいたずらしてください。
はい、じゃあ今日もよろしくお願いします。
お願いします。
それではデモ Q
スタート。
この番組はいつでもどこでも聞けるラジオ、アルファの提供でお送りします。
郷土愛の電波をユンユン飛ばします。私の地元埼玉県、
私中田雄心の地元練馬区の情報をお届けします。
気取り無線は毎週金曜更新。全国に郷土愛を広めていきましょう。
Try to the next stage Alpha。
さあ始まりました。それでも地球で生きてハロウィン直前、いつまだりスペシャル。ビチャビチャビチャビチャ、ボロボロボロボロボロボロボロボログチャ。 さあ、まずは、こちらをご覧いただきたい。ギー!お分かりいただけるだろうか。目の前にある写真の、
ラジオだよ。
右下の部分に、
だから見えないっつ。
吐きつぶされた穴の開いた、スズネの靴下
が映っている。
写真からでも漂う周期、まるで腐った死体のようなその匂いに意識を失う者が続出しているという。
あのね、そのね、靴下よりね、足の方が実は威力高いんだぜ。
マジで。
そのね、腐った靴下を履き続けてる足はやばいよ。
ああ、なるほどね。
あの時ばかりはやばかったね。
足にさ、漂白剤とかかければいいんじゃない？
あ、なるほどね。
そしたら菌がこう、うん、取れて、足も真っ白になるよ。
あ、真っ白にね。荒れるわ。
あれ、アレルーヤ。
アレルーヤ。
はい。さあ、適度のいたずらもしたところで。
あ、いたずらね。ああ、そういうこと、ね。
いつも通りスペシャルでございます。
はいはいはい。いたずらだったんだね。
いたずらだった。あ、俺最近あれなんですよ。
はい。
自分にいたずらをすることが多い。ですよ。
お
っていうのもね。
はい。
あの、最近僕、吉野家によく行く。
吉野家、
あの牛丼の吉野家、
美味しいよね。俺もよく行く。
そう、俺もよく行く。この間ね、仕事先の人に、大原くんパンばっか食べてんじゃんって、
ほうほう、
米食べないと元気出ないよって言われて、ちょっと検証してみたの。パン食べてる時とご飯食べてる時どっちの方がテンション高いかとか頭起きてんのかっていうのを検証してみたの。
自分的にね。
そうそうそう。今日パンだけ、
ほうほうほう、
今日ご飯だけってやったら、ほうほう、圧倒的にご飯の時の方が頭動くんですよ。
え、実際に？
うん。
あ、そう
なの？実際問題。で、最近、もう、うん、家でご飯の用意ができないときは、吉野家に行ってパパッと食べるって。なんか、ご飯炊くのに時間かかって、家出るの遅くなっちゃうときがあるから、それでなんかパンとか済ませたんだけど、まあ、吉野家食べるようになった。
ほうほう。
で、ここ1週間のうち、多分、4、5回は吉野家に行ってる。
え？
朝ごはん吉野家みたいな。
週5吉野家。
そう。で、移動の合間に吉野家みたいな感じで食べてたら、なんか最近、なんか幻覚を見るようになった。ちょっと
どういうこと？
なんか視界の端に、
はあ、
なんか吉野家の丼がある気がする。はぁ、あ、で、家に、家帰ってきて、ふぅ、疲れた、つって、釜を下ろすじゃん。なんか、視界の端に丼がある気がする。チラッと。
そりゃねえわ。
なんか、鈴音のデスクの目に、吉根の丼があるような感じがして、見るとないの。っていう症状が、ここ2、3日で起こり始めて。
それ、末期だね。
末期だよね。
やばいね。
まあ、そんないたずらを自分にしてるわけなんですけど。
それでもさ、結果論そうなっただけだよね。
そうなんですよね。
あ、そう。
まあ、ハロウィンも近いですからね。
あ、でもさ、牛丼好きなら、それは幸せな行為。あ、でも結果ないから、幸せではないのか、
うん。そうだね。しかもそんな丼ばっかりチラチラ視界に別に腹も満たされないしさ。
そうだね。
どうしようか。なんかいい解決策ない？
まあ、でも、牛丼ってさ、うん、結構いろんな楽しみ方があるって言うじゃないですか。
牛丼にはいろんな楽しみ方がある。
うん、そうそう。
詳しく聞こうか。
あの、食べ方でね。
食べ方。
例えばさ、前ちょっと話したかもしれないですけど、
はい。
七味をまず牛丼にかけて、
はいはい、
卵溶いて、
はいはい、
卵にも七味かけて、
はいはい、
で、ちょっとずつかけながら食べるっていうのが美味しいっていうような話、したんですよ、前。
ああ、
だいぶ前だけどね。
はいはいはい、
とか、その、ネギ抜きとか、
はいはい、
ネギ増しとか、
はいはい、
つゆだくとかいろんなバリエーションがあるじゃないですか。
カスタマイズ。肉抜きとかね。
肉。それさ。
ミニ四駆かよって
。うわーなんて言うんだっけあれ、スクリュードライバーじゃなくて。
ピンバイス。
ピンバイス。
スクリュードライバーお酒だよ。
あ、そっか。
それかあれだよ。ウォーズマンの必殺技だよ。スクリュードライバー
あれで肉抜きしすぎると大破するんだよね。
あ、そうそう、ミニ四駆は肉抜きしすぎると、
ね、
ボディの強度が、肉抜きって言ってね、はい、こう、プラスチックの、ボディに、こう、いっぱい穴を開けたりすることで、うん、その、重量を減らして、ミニ四駆の速度を速くするっていうね、技がね、あるんですけど、あんまり薄くしすぎると、コーナー曲がった瞬間、バキャンって割れるんです
よ。あー折れた
ー、はいはいはい。
いやー、あれ、切ないよな。
切ない
っすね。一生懸命作ったのにね。
まあ、このままミニ四駆の話が。
いや、いいっす。牛丼の話をしまし
ょう。牛丼の話ね。
だから、うん、楽しみ方を発見すると、
うん、
より、幻覚を見るようになって、 それすら楽しめるんじゃないですかね。
本当に、はい、あー、なるほどね。あ、じゃあ、視界の端にチラッと見えたら、うん、あ、あれはネギ抜きだと。
そうだね。
うん。チラッと見えたら、あ、あれは肉抜きだと。そういえばミニ四駆でさ、こうで穴開けすぎてバキャみたいな割れちゃったことがあるんだよね。あるあるとか脳内会議をこう。
そうだ。
脳内。
寂しい。
大原脳内井戸端会議です
ね。寂しいね。寂しい。
それ楽しそうだね。
嘘マジか。うん。寂しいよ。
もし家帰ってきて一人ごとしたら、あ、あいつ牛丼のこと思い出してんだなって思ってもらえれば、
うん、
俺も浮かばれるかもしれない。
そうか。じゃあその時は牛丼誘って。
あ、行くかって。それもいいね。こう思い出をこう二人で共有すれば、スズメも視界の端で牛丼がちらつくようになる。
俺と一緒に、あ、違う、牛丼と一緒に俺もちらつくようになる。
あ、牛丼の中からスズメがこうパカって出てきて腰を。
サザエさん。そうなるかもしれないね。
あ、いいね。ちょっとやってみようか。
そうそう、思い出はプライスレスですから。
じゃあ俺とスズメの給料日が近い日を狙って、うん、で、一日一回、吉野家牛丼フェアを開催。
うん。
うん。で、スズメが、いつ頃、こう、丼の幻覚を見始めるかを検証します。
なるほど。
とりあえず、コンスタントに2ヶ月続けよう。
なるほど。2ヶ月間ずっと牛丼を食い続けるって
こと？そうそうそうそう。
毎日？
うん。
いや、それは嫌だ。
なんで？
いや、それは嫌だ。
なんで？
いや、飽きるやん。
じゃあ、今の話何だったの？
いや、だから、いや、そう、ちらついたら、誘ってって言ってるだけだから。
は？
いやいや、2ヶ月連続とかはもう話にならない。
お前が話になるんだよ。今までの話何だったんだよ。ま
あ、じゃあ一緒に、ほら、思い出っていうのはレアリティがあるから思い出なんですよ。
うるせえ、次のコーナー行くぞ。
はい。
それでも地球で生きている。
どちら様ですか？
あー、新聞。
え？洗剤がついてくる？いや、それよりも菊池茜のシングルルームってラジオ知ってます？パーソナリティの菊池茜が一人暮らししてる設定で、トーク中心の番組なんですけどね、ブログとポッドキャストで聞けるんですよ。
あ、ちょっと、
あ、各週水曜日更新なんで聞いてくださいね。
Try to the next stage Alpha。
さあ、すずめくんが今までのトークを無駄にしたことでテンションだだ下がりの大原誠です。はい。
あげてこう。
処分。
処分しないで。
処分。
処分しないで、you。
you。
you, you, you.
yeah.
you. 大丈夫だよ。ほら、2ヶ月続けなくたってさ、一緒に牛丼作った思い出は作れるよ。
ん？
ん？あ、間違えた。
じゃあ、一緒に牛丼作って。
そうだよね、俺牛丼作るって言ったの。
じゃあ、一緒に今から吉野の店続けに。
いや、だってそれ。
一緒に吉野家受けようよ。
いや、受けない。
もし、今言った約束破ったら、お前を牛丼にして
る。やだ、やだ、やだよ。ねえねえねえねえ。まあ、でも、それ確かに、いい思い出になるかもしれないけど。俺、最近ね、
はい、
やっぱ思い出大事だなって思う瞬間があったんですよ。
よかったじゃん。はい、次の話題。
すねちゃや
何それ、やだ、なんかそのね、その感じね、
うん、
絶対ね、次のね、なんか自分の言いたいことへのね、なんか引っ張りでね、言ってるっぽいからね、ちょっと今察したからやんだ。
いや、でも、言うたって、こうやってデモ級をもう、だって、今137回でしょ？
そうだよ。
もう次のクールで150突破するからね。
そうだよ。
ってことは、もう多分俺今後の人生通したって150回やるラジオの相手はモコしかいないわけじゃん。
わかんないじゃん。
なんで？いやまあわかんないけど、いやでも、そうでしょ。
わかんないじゃん。
いやわかるよ
!150 回なら何とかなるって
なの、ニヤニヤしながら言うのやめてもらっていい？ちょっと喜んで
る。途中で面白い。
面白くなってきちゃった。そうでしょ？
はい、そうですね、はい。
そう、だから、はい、もう思い出は十分作ってるじゃないですか。
そう、か。
でしょ？
じゃあもういいと、俺との
思い出は。違うよ。違うの。
俺との思い出はいいと。わかりました。じゃあ、はい、じゃあ俺との思い出はもう終わりにして次の話題
で。うわ、俺こいつ彼女だったら超大変だわ。
そうだね。でもそんなところがほっとけないんだよね。
あ、まあそういう節もあるかもしれないね。厄介、厄介。オッケー、
ちょっと気分上がってきた。
上がってきた。オッ
ケーオッケー。よ
しよしよしよし。
娘の彼女になったから、オッケー、いいよ。
でね、ちょっとね、
うんうんうん、
最近ね、嬉しいことがあった。
何
こいつ可愛いな。嬉しいことがありましてね。
うんうん、
僕、小学校5年生の時に、
うん、
千葉から 東京に引っ越してきた。あ、逆だ。東京から千葉に引っ越してきたんですよ。
はいはいはい。
で、その、小学校5年生ぐらいまで一緒にいた幼馴染みとか地元の友達に会いに、まあ同窓会ちっちゃな同窓会みたいなことがあって、帰ってきたわけなんですね。この間。
あ、この間やったんですね。はいはい。はい、
そしたらね、はい、めちゃくちゃ久しぶりに会うよね。小学校5年なんで、17年前。
はいはいはい。
ぐらいなんですよ。だから17年ぶりに友達に、おー久しぶりって会う機会があって、もうね、なんかね、17年経つじゃないですか。17 years 経つわけなんですけど、やっぱね、11歳が28歳になるともうなんか、ほぼ、もう別人なんですよね。
あ、原型を留めてないみたいな。
ぐらいな感じで、言い方ひどいね。あとなんかあるでしょ、ちょっと面影が残ってるとかいう言い方してください。
はいはい、はい。
ね。で、
もう見る影もない
みた
いな。
で、やめろっつって。もうその言葉聞くたびに、幼馴染がゾンビ化するわ。やめて。
はいはいはい。
で、でもだから本当に、おー久しぶりって言いながらもう初めましてぐらいな感じなわけね。はいはい、テンション的には。でも、なんか、初めましてなんだけど、妙な懐かしさもあって、
はい
癒しもあって、って。で、こういう経験28年生きてきて初めてだったんで。
あ、そう。
うん。ちょっとね、嬉しかったですよね。
でも。あんま過去帰り見ないですもんね、岡部君ね。
そう、あんまりね。うん、あんまり。でも。
みんな誰だっけ誰だっけ
いやいや、そんなひどい男じゃないですよ。
お前なんか知らねえよ。
ひどっ。いや。
誰あの人知らない行こうみたいな。
うわいるいるそういうのやめて違うから。
違うんだ
違う。もうちょっと熱あるから、俺
さ。ああ、そうなの、はい。で、その熱のある岡部くんが。
でね、会って、うん、やっぱね、17年経つと、うん、あれなんですよ。もう結婚してるんですね。二、うん、人とも、三人で飲んだんですけど、うん、もう二人とも結婚してて、
ああ、はいはいはい。
お子さんもいらっしゃってて、片方には。
へ
え。パパかー、みたいなね。
はいはいはいはい、はい。
もう俺何も変わってねえなーってね。
そんなことない。俺と出会ったじゃない。
ああ、そうやな。
うん、
それ、大きいね。
大きい大きい。
確かに大きい。だよ、人変わるなーっつって。
17年でしょ。だって17年あったらさ、生まれたばかりの赤ちゃんも17歳です。
そうだね。ピチピチの女子高生になっておりますね。
なぜ女子なぜ女子まあ、鈴音らしいけど。
いや、でも、それだけの時が経っても歴史あるなーって感じで話をしてて。
そうだね。
でも、なんか、そうやって振り返れるのも、その過去の出会いとか、うん、その過去の生活があるから、その今振り返って思い出だなと思うわけじゃないですか。
そうだね。
その時何もなければやっぱ思い返しても生まれないだろうし。
そうだね。まあその頃のね、うん、やっぱいい思い出だったり、ね、うん、今だから笑える思い出とかがあるから、そういうね、懐かしいなって思えるわけだから。
そう。
ね、そういう思い出をくれる人にはね、やっぱ感謝ですよね。
そうなんですよ。
それでしかも久しぶりに時間を取って会ってくれるっていうのは嬉しいですよね。
うんうん、そうなんですよね。うん、で、俺、マコに会ったのが高校の時じゃないですか。
そうですね。
だから高校以前の話ほとんど聞いたことないんですけど。
はいはいはい。
なんかそういう会いたい人とか、思い出の場所みたいあります？
会いたい人ね、なんか友達はでもたまに会う。中学校の友達はたまに会う。この間結婚式に行ってきたんだ。
めでたいね。
めでたい。で、友達は会うから、うん、その当時お世話になってた先生にはお会いしたい。ですよね。あの時お世話になりました。って。
覚えてる？先生。
覚えてる。
あ、そう。
名前だけだったら割と言える。
うん。
小学校、中学校。
あ、そうなんだ。
高校。うん、言えると思う。
へぇー。なんか逆に先生にさ、あの頃自分どうでしたって聞いてみたい気もするね。
覚えてないよ、そんな。
いや、覚えてるでしょ。
なんかカスみたいな存在。
ちょ、そんなことないよ。
ないや。何千人といるさ、なんかさ、
まあまあまあね、
なんか、アリンコみたいな。先生に言われるよ、きっと。お前はアリンコの名前を知ってるか？
いや、
お前はアリンコの特徴を覚えている
の？待て、いい話だったのにさ。
って言われるのが関根山では
なんか。いや。でも先生にはいいかもしれないですね。
会ってみたいですね。でさ、立派にちゃんと告げようよ。先生の教えのおかげで、こんな立派なフリーターになりました。
うわそうだね。まあ、立派にね、フリーターやってるよね。やってる大丈夫、
ね。誇って生きていきましょうね。
そうね。でも、うちらは、これから夢を掴む人間ですから。
そうだね。
大丈夫です。
じゃあ、掴んだら報告に行きましょう。
そうだね、そうだね。
20年後ぐらいにね。
うわ
それでも地球で生きている。秘密結社デーモン Q、
デーモン級は世界征服を企む悪の秘密組織である。彼らは今日もどこかの秘密基地で秘密の作戦を秘密に行っている。
はい、どうも修行でーす。いやね、最近ね、アルファさんでね、マホラージーとかやってるんですよ。なんか長すぎても正式名称覚えてないんですけど、マホラージー。僕の知り合いがね、二人出てるんで、メインでやってるんで、ぜひ聞いてあげてください。結構面白いんじゃないですかね。はい、どうも修行です。今日はなんと、このコーナーに、お便りいただきました。じゃあ紹介していきますよ。もう念願かなってね、記念すべき第5つ目のお便りでございます。千葉県にお住まいのサーヤさん、三の橋と書いてサーヤさんからいただきました。ありがとうございます。鈴江さん、中野さん、こんにちは。秘密結社デーモン級へ悩み相談です。ありがとう。ペットボトルの蓋が開きません。ほう、なるほど、開かない。誰かいたら開けてもらうのですが、一人の時とかめっちゃ力入れても手が痛くなるだけで開きません。どうしたらいいか教えてください。よろしくお願いします。素晴らしいお便りだ。そのために私がある怪人を作り出した。ではいでよ、密封怪人ペットボーン。おお、ペットボン、よく来たな。
密室怪人、ペットボンです。最新コンピューターを搭載、塩酸機能により、世間のペットボトルを爆発物に変えます。
おい、危ない危ない危ない危ない危ない危ない危ないわ。ちょっと待って待って待って、そこまでのことはね、要求してないの。
塩酸開始。
じゃ、待って、ちょっと待って、
気圧調整、気圧調整。
聞け！デモンスター！
でもさ。
あ、間違えた。狩猟ビームだ。
はい、だ。
違う。サーヤさんは、ペットボトルをね、開けたいんだって。
ペットボトルを開けたい。
そう、だから爆発させちゃうとね、困る。サーヤさん危険になっちゃうからね。
開けると爆発物になりません。
ならない。あ、開けられれば大丈夫。
開けるの。
開ける。開けて。違う、開けてほしいんだって。一人でも開けられる、なんか方法がね、知りたいんだって。いい方法。
わかりました。
お、計算してるね。実はね、ペットボンの足音ね、ペットボトルを実際に鳴らしてたんですよ。で、細かいね。
塩酸完了しました。
オッケ
ー。ペットボトルの開け方ですが、
お、
ペットボトルのキャップ部分に、輪ゴムを4から50に巻くと滑らず簡単に開けられます。
滑り止めってこと？
さようです。
素晴らしいな。
ちなみに、デモ級本部に来れば、私がベストな状態で、蓋を開ける、または爆弾に変えます。
爆弾はいらない。爆弾はいらない。
一回、1470円です。
金取るんだ。あ、でもね、あ、輪ゴムいいかもしんないね。力入れなくてもね、開けるよね。
しかし、開けられないので、誰かに開けてもらうのは、とても可愛いと思います。
すぐお前人間味に溢れてんな。確かに可愛いな。いやーでも可愛いさん、ありがとうございます。まあ、ごめん、ぜひ試してみてください。よくやった。
秘密結社デーモン級。彼らは今日もどこかの秘密基地で秘密の作戦を秘密に行っている。
こんにちは、ゆきです。いつも頑張っているあなたに5分間のリラックスタイムをお届けします。これを聞いてゆっくりお休みしましょう。川手ゆき子の眠くなる話、隔週火曜日ブログとポッドキャストで配信中。ではおやすみなさい。
Try to the next stage アルファ。
うーん、
ペットボンって体重何キロなの？聞いてる？長い長い長い長いもういい
体重は、3キロ。
3キロ、おぉ軽っ
塩酸装置が 2.5 キロ。
お
全体重 0.5 キロ。
軽っ
3キロです。
でもね、可愛いね、なんかね。サイズどのぐらいなの？
サイズは、これぐらい。
見えない見えない見えない。どういうこと？人間サイズってこと？
そんな感じ。
アバウト。あ、そうですか。
さらば、どう。あ、飛んでっちゃった。
あ、飛んでっちゃった。あ、おかえりおかえり。
はい、ということで、はい、それでも地球で生きてる第137回。
ね、いや
今回スペシャル内容でお送りしましたけどもね。ねハロウィン直前いつも通りスペシャル。
はい。
いかがでしたでしょうか。
すごい濃い30分だったわ。
そうです ね,
ね。いつもに比べてね。
お菓子もいたずらもたくさんでしたね。ちなみに、あ、なるい
よ、
喋って、いよ。
前回さ、ヒロシさんがくれた、あの本読んでねえや、まだ。
マジか
よ。おまだ読んでねえや。
マジ
怖いんだもんだって。
あれなあ、あれ怖そうだったな。
ねその前回ね、ゲストに来てくれたヒロシさんが本を僕たちにくれたんですけどね。
なのに読んでないっていう。
まだ読んでないです。
最初ふざけるな、ね。読めた。僕は読みましたよ、レンジも。面白かった。
あそう。
面白かった。そう恋愛をテーマに扱っているヒーローもの。はい、ですね。
いいですか。
最近漫画でヒーローも増えてきたんですよね。まあレンジマンは結構昔の作品で。最近ね月刊ヒーローっていうね、
はい、
私も出まして、ヒーローも熱くなっておりますので、はい、ぜひ要チェックやれってい
う。いや138回次回ですけれどもね、はい、一体どんな内容になるのか、
はい、
まだ僕たちは知る由もありませんが。
あ知る由もそうですね。なんて何も考えてないから、ね。
ぜひ聞いていただければ
。あれ次回いつだっけ？
次回はですね、ニコ生配信が11月1日の、12時。
はい。
ですよね。
そうです。
はい。で、11月12日に、ネット上にアップされますので、
あ、
よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。すいません、じゃあもう時間ないから告知なんかあったら、もうばばっと言っちゃう。
告知はない
ない。おー、なるほど。俺は、ちょっと、もしかしたら、他団体に、フリバティ団じゃない団体に、本を提供できるかもしれない。
うぅー脚光感を張るまかと
ーダメだったら伝えまーす。
うぅーいいよ
はい、じゃあここまで。はいということで、本日もお付き合いありがとうございました。
ありがとうございました。
次回もよろしくお願いします。
ぜひ。
ということで、お相手は大原誠と、
岡部すずねでした。
それでは、次回に向かって、
発信
この番組は、いつでもどこでも聞けるラジオ、アルファの提供でお送りしました。